はい、おはようございます。井上です。2024年7月28日、今日は日曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、吉野家牛丼並盛り468円から498円、7月29日から各種丼商品や定食を値上げという記事がありましたので、まあそれについてちょっとお話をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずは番組のフォローをお願いいたします。番組のフォローねお願いしますというところと、あとね、いろいろ質問とかご意見とかいろいろねあろうかと思います。その場合はね、ぜひコメント欄にコメントいただけるとありがたいですというところで、牛丼が値上がりするぞというところですね。吉野家ね、記事の冒頭、吉野家は7月29日14時牛丼、牛カルビ丼、豚丼などの各種丼や定食を値上げする。原材料価格の高騰や物流費、人件費の上昇が長期化していることを受けた動き。値上げによると牛丼並盛りの店内飲食価格は税込み468円が498円になる。その他、牛丼各種、並盛り本体価格において、27円、頭の大盛りは、37円、特盛り、超特盛りは47円、定食は72円、それぞれ引き上げるというところで、朝食は変化ないですよというところで、まあ、今のね、その原材料費の高騰とか、あと物流、話題になってますね、物流とかね、あと人件費の高騰、もうこの値上げせざるを得ないですよね。だからちゃんと価格転嫁していくっていうことは、まあ、とても、重要な要素なのかなというふうに思いますし、で、まあ、かろうじてね、ワンコインで食べられるとか自由している感はあるのかなっていう気がしますよね。これ498円だともあと2円上げて500円にしたらよくねっていう気持ちもあるんですけど、多分購買心理からいくと500円よりも498円の方がお得に見えるっていうところは、たかが2円ですけれども、まあ、お得に見えるっていうところがあって、一応498円したんじゃないかなというふうに思ったりはします。で、今ね、もうなんか波が498円じゃないですか。で、すげえずーっと記憶をたぐっていただきたいんですけれども、今からだから20年とかぐらい前ですよね。もう、牛丼一杯280円、90円だったわけじゃないですか。今ほぼ半額ってことですよね。だから、いかにデフレっていうのは、もう、いかんものなのかなっていうところですよね。だって同じものを、例えば今だったら498円で売ってるわけじゃないですか。で、いわゆる20年ぐらい前だったら確か290円ぐらいで売ってるわけですよね。約200円差があるわけですよね、売価に対して。同じものを売っていて。で、もちろん調達コストとかが全部イコールだったとしても、その、いや、その分粗利が200円少ないわけですよね、もろに言うと。だからそう考えると、やっぱりデフレっていうのは健全ではない。で、一時的にね、その例えば消費者サイドから見た時にね、物が安く買えるからいいやっていうふうに一見見えちゃうんだけれども、でも実は、そのね、安く買えるっていうことは、企業とか会社とかに残る売り上げが、要は、粗利が減るわけですよね。要は売り上げも当然減りますけれども、そうなってくると人件費に回すものとかっていうのが結局原資がないわけだから上げることができない。で、人も増やすことができない。で、結局で維持するために辞めさせていく。で、もしくは正社員の数を減らして派遣とか定期採用じゃなくて、なんだ、非正規雇用を増やしていくって、まあ当然流れですよね、なんかっていうと。だからデフレがだから長きに続いたがゆえに日本経済がずっと停滞したっていうのはもうこういうとこからも見て取れるわけですよね。だからそのデフレ期の思考がまだまだ残っていると、どうしても値上げっていうものを受け入れにくくな、心理的に受け入れにくいっていう部分もあるんですけれども、ただこれちゃんと値上げしていくことによって、その企業なりお店なりが適切な利益をちゃんと維持してね、確保して、でそれを人件費に回していくっていう流れができるから、多分今後も多分値上がりの傾向って続いていくんじゃないかなというふうに思います。で、これ吉野家もずっと毎年上げてるじゃないですか。だから来年間違いなくもう500円超えてくるっていうのは目に見えているわけですよね。まあ、それでも日本ってまだまだ物価が安い国っていうところになりますから、まだまだっていうところはあるんですけれども、多分この流れって続いていく。で、大手がこうやって上げることによって、要は個人とかね、そういうお店も上げやすくなるわけじゃないですか。だから個人店とかってね、値上げできない値上げできないって言っていたのは、要は大手が値上げしないから結局そういうところね、安いところに人が流れちゃうっていうのが値上げできなかったわけじゃないですか。だけどこうやって大手が値上げちゃんとし始めて、価格転嫁し始めれば、小規模とかね、個人店もちゃんと値上げが転嫁できるというところになってくるんですね。で、結局もうなんていうのかな、もう飲食店でぶっちゃけた話、原価と人件費なんですよ極論ね、その利益を残そうと思ったら原価と人件費をどうするかっていう話なんですけど、もう原価も上がるわ、電代が上がっては原価上がるわけですよね。で、人件費も上がるわんだったらもうどうしようもないんですよ。もう値段価格を上げるしかないっていうのが今の状況なので、 まあこの流れがちゃんとね、各業界今も値上げっていうところを続いていっているので、まあ、いい流れかなと個人的には思っています、うん、だから当初ねでも物価高っていうところでいくとやっぱね、使える額が減っちゃうってところあるんですけど、その分ちょっと時間がずれて給与に反映してくれば、まあ、問題はないんじゃないかなというふうに思います。あと思うのがステルス値上げってあるじゃないですか。ステルス値上げね、要は値段変わらないけど内容量減らすぞ的なやつ、まあ、あれやめた方がいいと思うんですよね。もうちゃんと値段転嫁した方がいいと思うんですよ。でステルス値上げっていうね手法っていうのは、要は価格転嫁できない、値上げできないからこそその価格をわざわざ維持するためにやった、まあ、ある意味苦肉の策じゃないですか、ね、だからお菓子とかでもプリングルスあるじゃないですか。あれ皆さんよく思い出してほしいんですけど、プリングルスが日本に出した頃の大きさと、あと今の売られているプリングルスの大きさって比べたことありますか？これ多分ネットで調べてもらえれば出てくると思うんですけど、まあ、明らかにちっちゃいんですよ今のやつって。もう久しぶりに買ってびっくりしたんですけど、まあ、そういうことなんですよね。だったらちゃんと値段を今だったらもう取って、でその分なんつうかな、クオリティを維持するっていう風にした方がいいような気がするんですけどね。ステルス値上げってね、あんまいい印象を与えないんですよね、消費者に対して。で、あとプリングルスもそうですけど、シュガービーってなんかビスケットみたいなやつなんかあるじゃないですか。なんかなんつうかな、子供のお菓子みたいになってて、それもなんか長さが4分の3ぐらいの、3分の2ぐらいになってて、ちっちゃとか思ったのこの結構あったりするんですよね。だから内容量を減らすっていうのはね、やっぱりやめた方がいいですね。もう今の流れはね、昔は有効な手法だったかもしれないけど、もう今内容量減らす、だからステルス値上げは絶対やらない方がいいです。むしろステルス値上げするぐらいだったらちゃんと価格転嫁して値段を変えた方がいいですね。その方が多分印象は絶対いいと思います。ステルス値上げって結局そのなんていうかな、受け取った時の、買った時の消費者がそれに気づいた時のなんかね、嫌な気持ちって半端ないんですよ。ああこれもかいみたいな感じになるので、だったらもう本当買えない、ちゃんと値段を上げていくっていう風に、まあ、今後はしていったらいいんじゃないかなという風に思います。でもう行き着くとおそらくね、この物の値段が上がっていくっていうのは多分変わっていかないと思うんですね。で人件費も当然上がります。だって今度最低賃金だって1050円ですよね、全国平均で。で軒並み50円ぐらい上がっていくわけですよね。でそう考えていくと人件費ってもう絶対下がらないわけですよ、こっから先っていうのはね。でじゃあ一人でワンオペでってこともまた社会問題になっちゃうわけだし、で働きが稼ぎすぎも今問題になっちゃうわけだから、じゃあどうすべって話になると、もう省力化しかないんですよ。結局は価格に転嫁できないっていうところになってくると、まあ機器を導入して、今だともう配膳ロボットが結構使われてますよね、スカイラーク系列を中心に、ね、ああいったものがもう主流になってくるんだろうなっていうふうに思います。だからもう結局はね、行き着くところはおそらく、まあ、そう遠くない将来、飲食店とかも何でもそうですけど、人間様にサービスを受けたいと、接客を受けたい、人にサービスを受けたいっていう人は、おそらくそういうところはやっぱ値段高いところになる。だから飲食店とかでも人が直接サービス、今だから今が当たり前のことがサービスを受けようと思ったら、それなりの価格帯を出さないと、受けられないっていう時代が多分来るんだろうなっていうふうに思います。なぜかってもう人件費が絶対カバーできないからですよね。で結局今で言うところのファストフードであったりとかファミレスね、とかそういうところになってくると、もうどんどんどんどん省力化進んでいって機械化が進んでいくんだろうなっていうのは容易に想像できるかなと思います。でむしろだからお客さんがもう選択する、もう今日は安く済ましたいっていう時はもうサービスとかもそんなのいいよっていうところでもうそういうとこ行くと。で今日はちょっとね、晴れの日だからいいとこ行こうっていう時はそういうなんかね、人がちゃんとサービスしてくれるとこ行くっていう風に使い分けになったらいいんじゃないかなっていうふうに思います。でむしろ日本で行けないのは過度にサービス要求は高いんですよ。だから日本のサービスってめちゃ高いから、なんだろう、ファストフードであれファミレスであれ、なんか接客レベルを求めるじゃないですか。これ外国行ったらそんなことないですよねみたいなことがあると思うんですね。だからもう安いところとか、その価格っていうところで勝負するところに関しては、もうサービスはもう求めないっていうぐらいの多分テンションにはならなきゃ、ならざるを得ないのかなと。だから今までの日本が異常だったわけですよ。なんかおもてなしって言ってね、外国から見るかもしれないけれども、もうそうじゃなくて、ちゃんとその価格に見合った、提供品質とか水準っていうのにしていかないといけないんじゃないかなと。それでじゃあ日本の良さが失われるっていうふうに言うかもしれないけれども、逆に、民度が下がってきていく中で、外国人も入ってきてね、いろんなことになって、いろんな多様化していく中で、下手にこのなんか日本の良さを守ろうとすることが日本文化の破壊につながるっていうことになりかねないので、むしろちゃんと文化を維持するためにちゃんと価格をしっかりするというような形にしていくのがいいんじゃないかなというふうに思います。 で、あとはそのなんだろう、その貧困とかそういう問題も当然あるから、それはもう行政マターなわけじゃないですか。で、日本ってあくまでもその資本主義の国ですから、そういうふうでもね、ちゃんとしっかりとビジネスができるところが潤っていくっていうのは当然長いだと思います。で、あとは思うのが、そのまあそういったね、貧困対策が行政とかっていうところあると思うんだけれども、むしろ例えばその企業とかがね、そういった社会貢献活動にちゃんとお金を出しやすくする環境を作ってあげたらいいと思うんですよ。例えばそういった部分にね、例えば貧困対策とかに各企業がね、そのお金を出して事業をやるという部分に関しては、そこの部分に関しては例えば、全額ね法人税控除するとかそういったインセンティブを与えることによって、税金で賄うんじゃなくて企業の出てきた利益からそういうのに回していくっていう流れも作ってもいいんじゃないかなというふうに思ったりはします。あくまでもその行政がどんどん強くなってしまうと、いや社会主義になるんですかっていう話になっちゃうので、そうじゃないですよね。だから民間の力をうまく使っていきながら、民間がそういうところに投資をしたいと思うような仕組み作りってことが大事だと思います。だから補助金つけるとかじゃなくて、もう補助金は絶対やめた方がいいんですよ、うん、じゃ知ってる人が得するってか。だから税をうまくいじって、税控除とかうまくいじることによって、ある意味平等性を担保するってことができると思うので、まあそんなことを考えたらいいんじゃないかなというふうに思いました。というところでですね、ちょっと話が飛躍しちゃいましたけれども、今日は吉野家の牛丼が値上がりするぞというところのね、記事がありましたので、まあそれについてお話をさせていただきました。この辺に関してはね、やっぱ賛否あるかと思いますので、私はこう思うよとかなんかあったら、ぜひコメント欄にコメントがいただければというふうに思います。というところで、今朝の配信は以上とさせていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。